い、BJ の部屋でございます。
はい、
お届けするのは BJ と
コロンと
中部地方から
ミュールと
神戸から
地方です。
はい、ということで、この4人で、今回はお届けする BJ の部屋です。
はい、
もうかなりのね選手、前回は小松メカニックにですね、小松さんにいろいろお話聞いて、コロンさんは聞けなかったよね。
いいなぁ、私もお話ししたかった。
うん、あの千穂さんと園田さんと3人でちょっといろいろとね、うん、お伺いして、なかなかあの裏方の面白い話を
でしょうね、
はい、聞かせていただいて、非常に面白い時間で、あのスピーディー小松と呼ばれてるがそんなに速くないですっていうのが本人の弁でございました。
ブログの方にスピーディー小松って書かれてませんでしたっけ
そんなに速くはないんですって言ってましたね
そうなんだ、ま
あ、いろんな裏話を聞いてすごい楽しかったんですが、今週はですね、クリラジの今女性陣の中で、
はいはい、
株急上昇中ということで、
おしめっちゃくちゃ
わかりますよ。
あ、わかるか。
めちゃくちゃ今テンション上がってます。
そうですよね、
はい、
なんでしょう、この方を一人言で表すならということで、まあ、恒例の感じで言ってみましょうかね。
はい、
コロンさん、この方一言で表すなら。
はい、私の心の太陽です。
おー、あの太陽ね、
はい、
なんとなくそれ分かりますね
はい、
はい、千代さんは、
はい、いつもこの時グダグダなんだ、今日は頑張って考えました。
あ、
うん
、はい、
話が上手い人です。
あ、そうなんだ。
ポッドキャスト的だと思います。
あ、弁が立つのね。
うん、で今年注目選手です。
へ、うん、
そうですね、もう本当注目選手ですよね、
うんうん、
おーっていう感じがします、
うん、
ミュール師匠は、
うん、あの同い年なんですよ。
お、そうなんだ。
あら、
あの、まあ、学年って言ったら違うかもしれないです。
うんうんうん、
うん、なんで、うん、私も同じ道を歩みたかったっていう。
そうだね、
ずいぶん離れちゃった
ね、自転車乗ってる身としては同じ道を歩みたかったねって思う、うん、憧れるだろうね。
もう本当、
うん、ね、それは分かります。で、私が最後に一言言い表すとすれば、
はい、
まあ、この方のプロフィールにも書かれてあるんですが、
うん、
あえてあの、あ、まあ、先日ね、ちょっと、エキパソダの、うん、講演会の方でお会いして、
ええ、
ちょっとだけお話もさせていただいたんですが、
はい、
あのこう言っときましょう、和製チッポリーニですね。あのその毛皮に度肝抜かれました
おじいさんってことなんですね。
かっこいいんだよ、
うん、
あのなんだろう、すんごいかっこいい、それが似合ってるから、
うん、
その派手な感じが、
うん、
なので、おお、なんか、まあ、あのロードレースの選手って、まあ、こう言っちゃなんですけど、ちょっと地味な方がね、
うん、
多かったりする印象があるじゃないですか。実はそうじゃないけど、
うん、
荒城くんも結構おしゃれだったし、
うん、
あんな感じだったけど、
ええ、
いや、もうその目を引く感じ、
抜
群です。髪の立ち方がですねバーチャファイターみたいな立ち方でものすごいかっこよかったんです。
へ、
はい、ということで、
はい、
いよいよ登場です。呼び、あのね、呼んでみましょうかね、
はい、
今ちょうどトレーニング中でタイにいらっしゃるので、トレーニング終わった直後なのかな、
うん、
お話をしてくださるということで、
はい、
待望のですね、日報コーポレーション名探本舗エキップ浅田の、
うん、
宮沢隆選手です。どうぞ。
どうも、こんにちは。
あ、普通に入った。はい、拍手ということで、
ええ、
事前の打ち合わせでいろいろハードルを上げといたんですが、
入り方、今までのね、
あのね、ハードルを超えてくるかと思ったんですけど、くぐってきましたね。
まあ最初だから。
まあ最初だから。
うん、
まあ今からですよ。
はいはい。
はい、ということで、今日はね、宮沢隆選手にいろいろお話聞こうと思うんですが、宮沢選手あれですか、今日はタイでトレーニング中。っていうこと、
それがですね、
はいはい、
昨日チェンマイの方から帰ってきまして、
はいはい、
このチェンマイっていうのは僕たちが住んでいるチェンマイの方からは250キロ離れてるんですね、
う
ん、
はいはいはい、
で3日でまあ往復したんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと体が疲れてるということと、
うん、
あと あのもうすぐビザが切れてしまう選手が何人かおりまして、
はいはいはい、
今日は練習休みにして、メーサイというミャンマーとの国境のところに、うん、ビザの更新に行ってきました。
あ、そうなんですか。へえ、
はい、そうなんです。
そういう、そうということは結構今キャンプ張られてるところってものすごいこう山奥なんですか。
僕たちが住んでるところは結構山が多い、ところでして、
はいはい、
はい、登りのトレーニングをするにはすごくねいい場所なんです
。へえ、いいですね。まあトレーニング中というところでお忙しいところなんですけども、
はい、
まずはそうですね、はい、昨シーズンの、うん、まあ、ツールド沖縄のね優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、あの VTR も見せていただきましてですね、もうなんか嬉しそうなガッツポーズで、表彰台をジャージ姿で上がってきてね、
うん、
ベッティーニのように抱えられてる姿が、
はい、
うん、ありましたね。
あ、
なかなか、
はい、あれはあの、はい、荒城幸也選手が、はい、あの気を使ってちょっとやりましょうよ隣で言ってくれたんで、はい、やらせてもらったんです。
あ、そうなんだ。
へ
え。いやいや、あのね、あの最後にそのね、荒城くんとの見事なコンビネーションプレーというのかな、うん、見せていただいたんですが、
はい、
どうでした、
はい、
気持ちよかったですよね、やっぱ勝って、
はい、
勝って気持ちよかったですか。
そうですね、この勝利は本当にね嬉しかったですね。なんかもうちょっと込み上げるものがありましたね。
あ、やっぱそうなんだ。まあね、昨シーズンちょっといろんな意味でねチームの状況とかっていうのも加味してやっぱ絶対これ勝ちたいっていうレースだったんですか、宮澤選手自身も。
そうですね、僕はあのヨーロッパのレースでこう狙ったところがあんまりうまく調整が合わなかったり、うん、あのまあちょっと体調を崩してしまったりというのがあったので、
はいはい、
まあ、そういうところでアシストに回ることが今年は多かったんですけれども、
うん、
まあ、残り少ないレースの中で自分の力を出さなければということで、最後のレースにまた、ね、北海道とジャパンカップとまあいい感じで来てたので、
うん、
沖縄は韓国を勝負に絡めるかなとは思ってましたね。
おお、そうなんですね。で見事に勝利したということで、途中あの、はい、浅田監督に話聞いたんですが、まあ、初めはねあの荒城選手にあの勝たせようっていう話で進んでたけども、まあ、現場判断で途中、はい、あの宮澤選手が行ったんだよっていう話を、ね、以前浅田監督が来られた時に聞いたんですが、
ええ、
そのあたり走りながら荒城選手とこう話し合いながらっていう感じで最後自分が行くからっていうような感じの打ち合わせっていうかトークがあったんですか。
そう、基本的に、ユキアがエースのレースだったんですけれども、
うん、
まあ、それに対してこう前でなるべく勝負ができるメンバー、うちのチームのメンバーを多くしてこう有利に戦うということで、
うん、
まあ、一番その、最終段階で僕がそれに入ったんですけれども、
はいはいはい、
最後のスプリントになるまではもうとにかくユキヤを逃がすことに全てをかけて、
そうですよね、
まあ、走っていたんですけれども、
そうですよね、途中あの
そうですね
VTR 見せてもらったんですけど、はい、かなり揺さぶりかけている感じがあったですもんね。
そうですね、うん、あのユキヤの持ち味結構キレのあるこうアタックとか、うん、すごいいい持ち味なんですけれども、
うんうん、
まあ、今回たまたま森君がね、
うん、
あの森君相手ということで、
うん、
彼もすごくこうポイントレースで強い選手なんで、うん、キレのある選手だったんですけども、
うんうんうん、
まあ、なかなかこう逃がしてくれなくて、はい、まあ、ちょっと苦戦をしてしまったかなという感じですね。
そうですよね。でそこから宮澤選手に切り替えてっていう感じのねところがもう見事だっていうか、あんだけ宮澤選手はこう、まあ、ね、ゆざぶっといて行くんだっていうかっこよさがものすごいあったんですよ。
うん、
まあ、そのスプリントになった時に、 まあ、どちらがって言ったら僕が勝つ可能性が高かったので、
うんうんうん、
もうそれはお互いに分かってることなんですよね。
あ、なるほど。
うちのチームでこういう状況になったら誰っていうのがもう明確に分かっているんで、
うんうんうん、
もうそれはユキはもう切り替えが早かったし、
うん、
まあ、僕ももし明日スプリントになってしまったらっていう話をユキにはずっと前日にしてたので、
あ、なるほどね、
あのこういうふうにやろうねっていうのはしてたんで、うん、もう そこで切り替わりましたね。
ああ、そうか。
うーん、
あ、そうか。コロノさんとか千穂さんとか見てないんだよね。
はい。
うん、俺、原田監督に DVD もらってるんだ。
それを見せてくださいって言ったのに。
すっごいかっこいいよ。あの、結構鳥肌立つので、これ、まあ、皆さんにお見せしましょう。
はい。
はい。まあ、そんなことで。ものすごいね、かっこいいレースを見せていただいて、で、実際にね、お目にかかったのは、あの実はあのジャパンカップ見に行ってて、ね、メンバーはね、私たち、クリラジー班としてちょっと見に行って、はい、その時に、日本人 の、 あ、はい、あの上位で、どーんと宮澤選手が入ってきて、
はい、
あの、率直な感想としてですね、やっぱ宮澤選手って、やっぱスプリントが強いっていう印象があって、はい、ジャパンカップみたいなところっていうのは意外と苦手なのかなと思ってたんですけど、
はい、
ご自分が
ジャパンカップのコースと本当に、
はい、うん、はい、いや、いい、どうぞどうぞ、いいですよ。
ジャパンカップのコースは、うん、僕にとってはすごく、苦手なコースでして、
あ、やっぱり あんまり得意ではないんだ。
今まであまり、いや、はい、どっちかというと苦手ですね。
うん、
はい、なんですけど、ツールド北海道で僕ステージ優勝してリーダージャージを着て、うん、次の日に、上りで遅れたんですよね。
はいはいはいはい。
これなんかこうすごい悔しくて、もうこれはちょっとダメだぞと思って、
うん、
でその後すぐタイにいる中川さん、今お世話になってる中川さんのところに電話をして、
はい、
あの、父ちゃん悪いけどタイに行かせてくれって言って、で北海道の後合宿をしに、
はい
はい、タイに来て、はい、もう上りをずっとバイクツアーで、引きずり回されて、
あ、それでそこからトレーニングしたんだ。
復帰して、
はい
はい、
うわ、
そうですね、
すごいな、はい、それ。へえ、その待機期間でこう、はい、切り替えたんですか。
そうですね、うん、まあ、練習量も半端ない量というかね、20日間僕いたんですけど、
はいはい、
3000キロ以上は乗り込んだんで、
はい、
でもうそのほとんどが山をずっと走ってたんで、
うん、
はい、
うわ、すごいですね、それ。うん、そしたら、
そうですね、
あれですか、今の練習も結構山中心にがっつりいってるんですか。
今はそんなんでもなくて、うん、年を明けるぐらいまではあの平坦なところを中心に、
はいはい、
自転車になれるような走り方で、
はいはいはい、
まあ、今年を明けてきて、うん、まあ、これから上りを中心に少しずつこう高いレベルの練習を入れていこうかなというところですね。
ああ、そうなんだね。いやいや、そしたら、
は
い、あの
タイはね、
はいはい、
すごく、はい、
あ、どうぞ。
トレーニングにすごく適してるんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
はい、もう気候もすごく暖かいですし、
はい、
こう信号機がまずないんですね。
へ
え、なるほどね。
今日はい、あの明細、あのビザを更新しに180キロぐらい離れたところまで行ったんですけど、うん、その間に信号機は3つぐらいしかないんですよね。少ないですよね。
うん、あ、当然車も少ないんですね、そうすると。
はい、
車の交通量は少ないんですか、やっぱり信号が3つしかないってこと。
やっぱりね、幹線道路多いところはあるんですけれども、うん、そういうところを抜かしてこう外して、うん、こう農道路の方に入っていくと、うん、 まあそこそこそんなに広くはないけど車通りが少なくて走りやすい道が結構たくさんありますね。
そうか。そしたら今そこでキャンプみっちりされてるので、来シーズンはまた違った宮沢隆が見れるかもよ。楽しみだね。
よろしくお願いします。
どうしましょう。
このね、スプリントもできて、山もちょっとしたもう山だったら全然いけるよみたいな感じになるとどうなんだろう。和製ベッティーニになっていくんだろうか。
ねえ、なんかそんな風になれたらね、僕もすごい嬉しいんですけどね。
あの宮沢選手がその目指す選手ってどんなタイプの選手ですか。
僕が目指す選手はやっぱりね、今本当にベッティーニ選手のようなタイプの選手になりたいと思ってるんですけども、
はいはいはい、
彼がアマチュアの時代から僕、ちょっと見てまして、
そうなんですか。
彼の走りに憧れてたんですよね。あのバストが世界選手権をアンダー23で勝った時に、2位か3位だったんですよね、
4位だったと思います。
あ、4位ですか、はい、
データのルールだね、
はい、そのすごいですね。その頃僕あのバストとたまに練習一緒にしてたんですけれども、本当に強い選手で、あのでもなんかね、僕の目にこう焼き付いてたのはベッティーニだったんですよね。あの選手いいなって、まあ、ただ単純にそう思っただけで、すごい注目してたわけでもなんでもないんですけど、そしたらね、今 このぐらいの年になってきて、こうわーって出てきて、
そうですよね、
なんかすげーなーって、
はい、あのそうですよね、今年のベッティーヌの走りはちょっとバケモンみたいな感じがあったっすね。
そうですね。
ああそうか、目指すところ
は、はい、運を言わせぬ強さみたいなのがありますね。
あるよね。そこを目指してるんだ。いやそうなると嬉しいね。
ね
え、ワクワクするね。で 今、はい、で今お話にあったように、そのベッティーニたちと、あの違うな、あとバッソーなんかと練習してたっていうのはこのイタリアの時代なんですか。
僕がイタリアにいた頃ですね、
はい
10…
はい、
9年前か
9年前、
はい、
今ちょっとプロフィールを見せていただいてるんですが、はい、高校卒業されて、
はい、
1年目これ実業団国内のなんですかね。
ラバネロの方に、所属させていただいたんですけれども、
はいはいはい、
僕まだジュニアのカテゴリーだったので、
はいはい、
その頃ちょうどねアンダー23というカテゴリーができたぐらいの時だったんですね、はい、でその時にたまたま大門監督、あの日報の大門監督が、イタリアで若い選手をこう走らせたいという企画がありまして、そっちの方でね、いろいろレース1ヶ月合宿をしてレースに出させてもらって、まあそういった中でこうヨーロッパで活躍をしたいんだったら、こっちに来なきゃダメだよって、その当時全日本チャンピオンになる前だったなと思うんですけれども、清野啓太選手の方から、
はいはいはい、
こう進められて、
はい、
その次の年からイタリアの方に行きましたね。
はあ、まあ合計2年間ですか、イタリアにいらっしゃったのは。
はい、
2年ですかね、イタリアで走られてたの。
そうですね、うん、はい、
ということで、まあ、2年間イタリアでね、走られてたということで、
やっぱり宮沢さんもあれなんですよね、大門監督とつながりがあってなんですよね。この間の小松さんも大門監督、
って言われてたね。
言われてますね。今年あれですよね、チームで大門監督と一緒になりますが、やっぱり嬉しいですか、嬉しいですかっていうか。
ああ、はい。大門さん、いろいろとこうイタリアの方にコネクションを多く持たれている方だし、まあ、すごくいい選手を、ね、チームの方から輩出しているんで、はい。もしイタリアのエースが走れるんだったら僕はすごく嬉しいんですけどね。
ああそうなんだ。
はい、僕なんかもう本当にイタリアっていう感じのなんかこうなんていうんですかね、フランスにいてもなんかこう どっちかっていうと僕はあイタリアだなみたいなところがあるんで。
何がいいんですかイタリアは。
はい。
何がイタリアはいいですか。街、人。ああ
。そうですね。まあ人もありますね。なんかこう彼らものすごくこうなんていうんですかね。すごくこう大事にしてくれる、まあ、それはフランス人も一緒なんですけれども、うん、なんかものすごく陽気でいつもなんか楽しいことばかりを考えて、うん、こう自分の弱さみたいなところはあまり見せないみたいな、とにかく陽気に陽気にみたいなところとか、うん、まあ、僕がまあ料理好きなんですけれども、うん、それが始まったのもイタリアに行って美味しいものを食べてから、あ俺イタリア料理勉強したいなとか、うん、なんかそういうこう自分の原点みたいなところがイタリアにあるからかもしれないですね。
うん、おお、そうなんだ。やっぱその明るさなんだね。
うん。もう血はイタリア人なんだ。あ、いや、きっと。
あのね、ちょっとだけお酒飲んだけど、はい、そんな感じだった。ものすごい面白かった。なので、
うん、いい、いい、
いや、まあね、あ、やっぱそうなんだね。
うん、
はい、
あのね、前に番組に出ていただいた水谷の武さんは、はいはい、フランスは厳しかったって言ってたけど、うん、イタリアはやっぱ陽気な感じなんだね。
そうですね、うん、なんかもう、もう何ですかね、レースを走ってる集団の中の空気とか、うん、そういうのも全く違いますし、
あ、なるほどね、うん、
もうなんかね、イタリアはレース走っててこいつらお祭りをしに来たんじゃねえかなっていうぐらいのなんか、もう何やってんだよお前とか言ってなんか、あ、ねえ、テンション最近どうだよとか、
うん、なるほど、あのこう喋ってて、
僕がイタリアにいた頃、
うん、はいはい、どうぞどうぞ、いい、うん、
ちょうど日本でたまごっちが流行ってたんですね、
うんうんうん、
で僕がアタックしていくと、おお、たまごっちどこ行くんだお前はとか言ってなんかね、すごいすごい面白いんですよ、はい、
そうか、国によって集団の中のそのなんとかテンションが違うんだ、トークの。
そうですね、本当に違うと思いますね。
へー、それは走ってる人じゃないとわからないですよね、
うん、あ、まあ、なんか聞いたな、ドイツのレース走るとみんな静かだって聞いた。嘘かもしんないけどみんな黙ってるって聞いたけど、ね、わかんないけど、それはわかんないけどデマかもしんないけど、なんか俺聞いたぞ。
話したらお仕置きとかがある
の。いや、わかんないけどさ、なんかあるんじゃないの、厳格な感じとか国によってさ。
は
あ、それも面白いね。
あるかもしれないですね。
うん、あの、はい、でその2年間イタリアで頑張られて、でちょっとあのあれって思ったのが、その翌年から競輪学校をっていう、はい、プロフィールに書かれてるんで、はい、
そうですね。なんですかね、なんかこう僕イタリアで走ってる時に自分がこうスプリントをすることがすごく好きで、
うんうん、
それまではもうずっと上りが好きな選手だったんですけれども、
あ、そうなんだ、
なんか、はい、イタリアで目覚めて、うん、これはなんかこうヨーロッパで走ってるよりも競輪選手になった方が良くねえかなとか、なんかねちょっと浮気心が出たんですね。
あ、なるほど、
あ、なるほどね。あ、それまでは山が好きな選手だったんですか。
そうですね。
へえ。
それまでは結構山が、長野、やっぱり僕自分と長野なんですけど、長野すごく山が多
い。あ、そうですよね。はいはい。
はい。
その中にイタリアで、
やっぱ今、はいはい、今みたいにこう当地は、うん、あの、なんていうんですかね、簡単にヨーロッパに行けるような時代ではなくて。うん、なんかもうヨーロッパ行くのにすごいこう大きなお金が必要な時代だったんです
けど、はいはいはい、
なんか僕らは、はい、でそういうところとか、まあ、いろんなことがあったんですけれども、
うん、
はい、それでなんかそっちの方に
そうかそうか。いやでもその山がね、長野っていうね地形を生かしてその山登るのが得意な選手だったのがイタリアでこうスプリントに目覚めた瞬間っていうのはなんかあったんですか、出来事的なことが。
やっぱりあれですね、イタリアのレースってものすごい速いんですね。とにかく速い。
速い。
うん。
はい。今イタリア結構外人昔ほど多くないと思うんですけれども、うんうん、昔はこういろんな国からイタリアのレースを走りにいろんな国の選手が来て、うん、どんどんどんどんイタリアのレースを走ってどんどんどんどん強くなってどんどんどんどん世界チャンピオンになっていく、
うんうんうん、
なんかイタリアとしては面白くないですよね、
うんうん、
なんか自分の国に来て他の選手がどんどん強くなって世界チャンピオンになっていかれる
って
、
うん、
も
う、うんうんうん、
面白くないです
ね、うんうん、
なんかそんなうん、ここからまあビザの関係がちょっとややこしくなったりとか、
うん、
なんかそういうのもあったんですよね、
うん、
でも、まあ、僕が走ってる時は、まあ、ギリギリそんなこともない時で、
うん、
でそんな時に、はい、こう上りも早すぎてこう自分が好きとかじゃなくて、
うん、
全然ついてかんないんですよ、ね、
ああなるほど、
じゃあねえんじゃないかなみたいな、はい、でどっちかというと平坦の方がね意外といけたんですよね。
あ、自分の思い通りになったっていうか、
そこからそうですね、
おうおうおう、
すごくこう位置取りを最初イタリアに行った時に練習して、うんうん、自分が位置を前の方にいないとレースに参加できない
ん
ですよ、
ね、うんうんうんうん、
でこうやっぱりアタックについていかなければいけないし、
うん、
チームはすごく年齢層の高いチームだったので、うん、すごいこうレベルの高いレースに出てたんで、
うん、
まあ、そのとこからこうスピードがついたんだと思いますね。
あ、なるほどね。で今ちょうど話が出たのでね、聞いてみたいなと思うんですが、これタッケさんにも聞いたんですが、そのまあ、今からね、ベッティニ的に変化はしていくんですが、
うん、
今まではね、スプリントチームで、
はい、
去年のチーム版でスプリントといえば、まあ、宮沢君だなっていうのはあったんですけど、スプリントする瞬間って何を見てるんですか？その位置取り、その、そうだな、位置取りっていうのをよく聞くんですけど、どういう状況で位置取っていくっていうか、はい、どんな感じなんでしょう、それって。
これね、
うん、
たまにというかね、いろんな人に聞かれるんですけども、位置取りっていうのは本当に難しいんですね。
ほうほうほうほう。
なんかこう、何が難しいかというと、うん、流れを見ることと、うん、自分の踏みどころを誤らないことが大事なんですけれども。
はいはいはいはい。
結構ペースが速いんで、
うん、
ちょっと人の後ろから横に外れるって風を受けるとものすごい風を受けるんですね。
ああ、
なるほどなるほど。
なので、はいはいはい、自分が 前に行こうって思う時っていうのは、うん、本当に一瞬なんですよね。今だっていうその瞬間をとにかく自分が いい位置を取りながら待つんですね。
はあはあはあ、その瞬間が来るのをね、
レースの前に、はい、大体こう、うん、ゴール前残り1キロ3キロぐらいからの、うん、こう道のコース図を渡されるんですけども、
うんうんうんうん、
それを見てこの先 どっちに曲がるとか、
うん、
どうなっているっていうのを想像しながら、
うん、
集団の中の流れを見て、
うん、
今何をするべきかをなんか考えるんですよね。
あ、計算していくんだ、
うん、
そうですね。
は
で他のチームもやっぱりエースとアシストがいて、
うん、
アシストの多いチームとアシストの少ないチーム、
うん、
でこう主導権を取りに行くチームと、
うん、
まだ取らないで待っているチーム、
うんうんうん、
であとはピン一人で動いている選手を見ながら、
うんうん、
この先どのラインがどういうふうに動いていくかをそうこう頭の中で計算して自分がどのタイミングで誰についていくかをこうなんていうんですかね、見ていくというか。
すごいねそれ。あ、ここはこういうラインをたどっていくんだろうって想像力が働くんだ。
そうですね、なんかこうやっぱりこうヨーロッパのレースで位置が取れる、うん、最後のスプリントで位置が取れる選手っていうのはなかなかいないんですよね、
うんうんうんうん、
で、はい、あのそれはこう僕はイタリアのレース走ってだんだん自分のなんかそういうのなんかイメージをこう作ってやってるんですけれども、
うん、
今ちょうどユキヤがね、
うん、
一昨年ぐらい去年かな、ジロでレジオニという、
うんうん、
アンダー23のプロへの登竜門と言われている春先のレースがあるんですけども、
う
ん
はいはいはい、
それに2年連続で出て、
はい、
そのやっぱりねイタリアでこう一度に揉まれると、うん、僕がやりたいことがね分かってくれるんですよね。
なるほどね、
あそうなんだ、
ああ なるほどなるほどみたいな、
はあはあはあ、
で去年はね、うん、結構ユキヤを連れて、うん、こう集団の中でゴール前前に連れてってたんですよね、
うんうんうん、
それは別にユキヤのためにやなんかユキヤを取らせるためにやってるとかじゃなくて、うん、なんていうんですかね、こうやってやっていくんだよっていうのをやって、
うん、
じゃあ次の機会に同じことをやってくれみたいな、そんな感じでこううまく連携を組みながら、はい、やってるんですけれども。
なるほど、
すごい話ですね今の。
ねいやそれだったら、うん、今シーズン、
うん、
どんなことになっていくの、いろんなものが見れるね、私たちはきっと。
きっとね、
うん、
なんか すごいね、やっぱトップアスリートってやっぱ言葉じゃなくて、やっぱそのなんて試合のプレーの中でいろんなことをこう教え合うっていうか、呼吸を合わせていくんですね。
そう、
ああいやすごいな今の話、
すごいね。
でこれあのね、去年まで活躍されてたねチームバンの、スプリンターでね活躍されてた武さんは、
はい、
ゴール前は結構怖いっすって告白されてましたけど。
ああ
、はい、あの結構はい結構ブルってるって言われてましたけど。
タケはね、はいはい、結構足を使って。こう位置を取りに行く感じなんですよね、
うんうん
うん、あのまた難しいことで、
あの
レースの最後に自分たちのチームが主導権が取れて、うん、こう前の位置を陣取れるぐらいのなんていうんですかね、こう組織力というか、
うんうんうんうん、
やっぱりこれもね力だったりタイミングだったり、うんそのやっぱり踏み方っていうのもあるんですよね、はいはい、選手 その特性なんですけれども、
はいはいはいはい、
コージ選手の場合はね結構こういつまでも踏んでられるタイプの選手じゃないですか。
ああそうですね、
でこう集団の中からこう先頭の方に行くときも、うん、やっぱりこうなんていうんですかね、思いやりガンガンガンガンガンガンこっちにこっちにってこう前の方へこうズンズンズンズン前に上がっていくタイプなんですよね、
うん、
だけど僕はちょっとねその後ろについてると疲れちゃうんですよね。なんかそういうタイプではないんですよね。特にスプリントの前っていうのは、うん、こうパッパッパッパッって動きたいタイプなんですよね、
う
ん、なんでそういうところの息がやっぱり選手自体全員が合わなければ、
うん、
なかなかこうみんな選手揃って前へとさっと行くことも難しいですし、
うん、
これがまたやっぱりプロツアーのチームみたいになってくると、
うん、
やっぱり個人個人のレベルが高いからできるっていうのもあるかもしれないんですけども、
うんうん、
やっぱりこう、ね、スプリンターの強いチームはスプリントの選手を勝たせるような布陣というかね、うん、アシストの選手を使ったりですとか、
うん、
なんかそういうのがあるんでこう前を主導権を取っていくようなレースの組み立てがやりやすいメンバーでこう望んできたりっていうのはしてるんで、ね、そういう意味ではやっぱり、うん、こう なかなかピンで動くしかない、
うん、
うちのチームだとこう、うん1人2人2人3人ぐらいでしか、
うんうんうん、
なかなか前の方取れなくて、
うんうん、
でもう最後の最後2キロ3キロぐらいはもう一人で取りに行くような感じで行かなければいけなくなると今度ね一人だと入れてくれないんですけどね、なかなか他のチームの人が。
なるほどなるほど、
そう、はい、そういう意味でね、こう、どけよどけよみたいな感じで、ガチャガチャガチャガチャってなってるところにいると思う。本当に怖いですね。
ああ、やっぱそうなんだね。そうか、スプリンターでもやっぱり明らかにこうタイプが違うとか、やっぱりいろんなこう特性があるんだね。ああ、ね、そうか、だから話聞くとこう、マキアンみたいなタイプなのかしらとちょっと思ったんですけど。
ああ、彼はね、ものすごいですよね。
そうですよね。
天才じゃないですか。
ですよね。
だから、天才だと思いますよ。
そうですよね。マキアンのヘルメットにカメラつけて何見てるのかちょっと見てみたいですよね。
見てみたいですね。
ねえ、そうですよね。どこに何を狙ってるのか、ね。
僕も見てみたいです
よ。ねえ。そう思いますよ。いや、でも
彼はやっぱり、天才ですよ。
ああ。
僕、去年、ベルギーのレースで一回、マッケンと、トルハソフト選手、と、あともう一人誰かと一緒に逃げたんですよ。
うん、
4人ぐらいで。
はいはいはい。
もうなんか豪華メンバーですよね。
すごいですよね。
なんか、おい、マジかよ、お前らみたいな。まあ、その時やっぱり、こう、ペダルの踏み方とか、自転車の進み方とか、やっぱ、あ、これはすごいなと思いましたね。やっぱり強い選手は、あ、違うな、こいつって、まあ、バンデンブルックと走った時もそう思ったんですけどもね。
バンデンブルックってあのでかい選手でしたっけ？
そう、今年なんかどっかのチームに入りましたね。
あ、そうなんだ。
イタリアのアクアイサポーネアに、
あ、いるんだ。
去年の、
あ、そうですね、アクアイサポーネアに移籍して、
ベルギー人で、
そうですね、
はい、本当に期待されてた選手だけど
最近ダメなの、
そうか、
でもまだプロでやってるっていうところが、
はい、でも若いうちにリエジバスのリエジ勝ったとかね、かなり輝かしい実績は残してます、
細くて背が高い選手、
さすがデータ伸びうる、
そうです、そうです、そうです、なんか、はい、ちょっとダンディーな感じなんですけど、なんか、はい、
おお、あ、そうなんだ、
なかなか素敵な、
いやでも
彼なんかもね、同じギア踏んでても、全然進み方が違うんですよ、集団の中で、同じギアで同じように踏んでるのに、自転車の進み方が違うんです
よ、ね、なんでだろう、
やっぱね、そういう時にね、こいつ天才だなって思うんですよね、はい、天才肌の選手というか、なんか、やっぱり強い選手って、はあ、違うなって思いますね。
いやでも今さ、ね、あの宮澤選手そうやって語ってくれたけど、
うん、
俺むしろさ、
うん、
その日本人の選手がそのプロツアーの、ね、トップレベルの選手たちと一緒に走ってて、
うん、
あ、こいつら何かが違うって思えてるってすごいなと今思ったんだけど、
あ、
ね、思わない、
うん、どういう意味？
いや、だからそれで、あ、何かが違うっていうことを感じれば、ね、宮澤選手としては、
うん、
なんでそうなるんだろうって思っちゃうんだろうし、
うん、
そうするとやっぱりそこのステップに ね、向かって着実に近づくじゃん、
あ、気づかないままだと進めないっていう意味ですか？
そうそうそうそうそう、うん、だから同じレベルである程度走れてないとそこも分かんないし、
うん、
なんだろう、そこの違いすら分かんない、あ、はえーみたいな、
うん、
ね、
そうですね、
そうそう、そんな感じになるんじゃないかなって、あの俺がね、昔バスケットしてて、
うん、
あの大学の国体出るようなものすごい選手たちとやったのよ、
はい、
あの違いも分かんないもん、あ、すげえとしか思えないので、
すごいなって、
そうそう、な、うわ、なんかかっこいいみたいなことになっちゃうわけよ、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
その目線じゃなくて、やっぱり一緒に走っててこう見てて何かを感じてるって、すごくアスリートにとってこうステップアップするのは重要だと思うんだよね。
同じ舞台に立ててるから気づける、
うん、
ってことですよね、うん、
うん、そのことがすごいと思いますよ、そこで学ぶことも多いと思うので、
うん、
いやいや、宮沢隆の今後の活躍は期待したいですね、私
ねえ
ねえ、
うん、
そこが見えてる選手ってやっぱね、それも一つの才能だって気がするんだわね、
うん、
なんていうの、全然、うん、目的意識がないとやっぱりね、そこってはっきりしないじゃない、
うんうん、
見えるものも見えてないっていう状態って多いから、
うん、
それが見えてるってことはやっぱり宮沢選 選手の中で何かの目的意識があってさ、
うん、
そこに向かってるんだっていうのを今なんかこう話聞いて確信してちょっと鳥肌立っておりますが。
そうよね、それが見えればあとはそこに進むだけだもん。
そうだよ
ね、そんだけの選手が
居酒屋で飲んだぐれてお腹出してるからね。
見たかった。
そんなもんですよね。
昨シーズンあのやっぱ、ね、今出たようにそのプロツアーの選手たちとは走っていろいろと挑戦したこともあるでしょうけど、この感触としてどうですか。やっぱそのやっぱりもうまだまだ頑張らないとなと思ったか。
ですね、うん、僕あまりね寒い時期が得意じゃないんですね。
あ、暑い時期の方がいいんですね。
春先のレースで、
うん、
そうですね、うん、暑い時期の方が全然いいんですけれども、
うんうん、
やっぱりね春先のレースでものすごいこうなんていうんですかね、アピールすることが大事なんですね、
うん、
こうツールドフランスまでに結構ね来年のチーム決まってる選手が結構いるじゃないですかね、
うんうんうん、
あれってもう7月ぐらいでしたよね。だからそれまでに次のチームが決まっちゃってるんですよね、
うんう
ん、ということは5月とか4月とかのレースでどんどんどんといいレースをしないとやっぱりいけませんよね、
うん、
でヨーロッパ人ってどっちかというとこう春先、寒い時期のレースとかもね、寒いのが得意な民族柄なんですかね、
うん、
なんかこうすごい自分と違うなっていうのを感じてて、
うん、
もっとこうあったかい時期に自分が発揮できるパフォーマンスを、
うん、
もっとね春先の時期にこう出せるようになってくれば、
うん、
もうちょっと違うかなっていうのと、
うん、
あとやっぱりこう大合宿でやってるような練習というかね練習量とかをね今年は夏にも取り入れていくような感じでスピードに対して、能力と、
うん
スタミナをねもうちょっとシーズン中にもっと高いレベルに持っていっていれば、
うん
まあ、勝負できないことはないかなというのは感じてますね。
おー、
来たよ。いや
ー勝負できないことはないって嬉しいね。
ねうわ今年泣かされるかもしれない。
見たいよね、うん、だから J スポーツさんももうツールとかどうでもいいから宮沢隆中心に流してくれよっていう感じがね今俺ちょっとしてるんだけれども
本当ね、
ああ
ずっとついてね、
ああもう絶対その方がいいよね。なんか思い入れできるから、
うんうん、
そうか。でもやっぱなんかこう年々こうよ、まあね、ここ何年かずっとヨーロッパでやられてますけど年々やっぱこう何かつかめてこう自分が確実にステップアップできてるなっていう感触は自分自身であるんですか。
本当ここ最近なんですけれども、うん、僕25、6の時に膝を壊してまして、
うん
はい、なかなかこう自分の思ったように走れなかったんですね、
うん、
でそこからこううまく頑張って這い上がって、
うん、
今本当になんですかね、充実して練習もできるし、
うん、
気持ち的にもこういい状態にあるんで、
うん、
やっぱりこうなんていうんですかね、なんていうかこう気持ちの面がちゃんとしてくれば、うん、なんかなんていうんですかね、気持ちで走ってるところがやっぱ多いんで、
うん
うん、なるほどね。だからそこのモチベーションがしっかりすれば、
うん
もっとこうはっきりステップアップしていくっていう いけるっていう感じなのかな。
そうですね。
ああいやすごいですよ。でもやっぱそのやっぱスプリントのねさっき聞いた、
うん、
スプリントの話もすごい深い話で、
ね、
面白そうだよね。
ねえ、
まあ、レースには全然縁遠いので
見るばっかり
見るばっかりだからね、
はい
だからあれなんだよね、どっかあのゲームで出してくれればいいんだよね。
サイクルロードレースゲーム、
あああのこうスプリントの位置取りとかをやるようなゲームがドーンダメですみたいなやつさあると分かるのになって思うんだけどさ、なかなかないからね。いやいやでも、
ねね、なかなかこう、
うん
ね、でもね、普段も そのゲーム感覚っていうのはね、うん、できるところがあるんですよ。
お、そうなんですか。
それはね、
うん、
高速道路なんですよ。
ほほほほほほ、
よく3車線の高速道路で、うん、渋滞してる時ありますよね、
うんうんうんうん、
で、あれって、うん、あっちが流れた、こっちが流れた、うんうん、あ、自分が流れた、
うんうんうん、
ね、さっきまでこの車は後ろにいたのに前にいる、
うんうん、
ね、前にいた車が後ろにいる、
うん、
自分の位置はどう変化したのかっていうのを見てると、
うん、
今度自分がそこの渋滞に突っ込んだ時に、うん、自分がこう動き出しますよね、
うんうんうんうん、
動き出して、うん、あ、今ここにもう行ったらダメだ、次はこっちのレーンに行かなければいけないっていう、なんかね、こう前、例えば 100m ぐらいの車の状況をパッて1秒、うん、1秒もないな、うん、なんかこうパッと見たときに、うん、あ、次こっちだなっていうのを、こう、なんていうんですかね、察するというか、僕ね、たまにやるんですよ。
はいはいはい。
渋滞の時とか、暇なんで。
うんうん、
はい、そうすると自分が読み違えた時とか、
うん、
あ、なんか、あ、やっぱりさっきあの車が動き始めたってことはこっちの方が流れると思ったけど、全体の流れから考えると向こうの方が流れるべきレーンなんだなっていう、
うん、
なんかね、すごくこうね、くだらないことなんですけどね、
うん、
あの、やってますよ。
あ、でもやっぱなんかわかる気がするわ、それは。
あ、私そういうの全然無理。
だから何かが、だから何かが見えてるんだよね、きっと。なんかちょっとした挙動であったりっていうのが、
うんうんうん、
見るってことじゃなくて、なんていうのかな、よく言うんだけど、この、
いや、わかるんでしょ、うん、一瞬で。
そう、こう視界が広くてさ、トンってなんか、うん、そのなんかね、こう焦点合わせるんじゃないけど、なんか認識してるんだね。
うんうんうん、
すごいじゃん。
そうですね。
宮沢コンピューターみたいな感じじゃんね。
うんうんうん。
すげえなぁ。いやいや、なかなかね、今日のスプリンタートークはですね、なんかすごい面白い話聞いたなという。だからこれで今後なんかね、スプリントのレースなんか見たり、まあ、今シーズンからね、
はい、
チームのポッドキャストの制作なんかをね、私たちやっていきますから、そういう中でもすごい今の話って生きてくるなっていう。
ねえ、
気がしますね。
面白いね。
面白いね。いや宮澤選手、なんか今日はものすごいかっこいい感じで
いい
仕上がっちゃいましたんで
悔しいんでしょ、B で。
こんなんでいいんでしょうかっていう感じの話だったんです。
全然
面白い。いや
全然面白いですよ。
だってこんな話普段聞きませんから。ねえ、
でレース見てる方も全く分かんないんですよね、やっぱりその状況で何を考えて、何見てて、
うん、
どう入っていってっていうのが全く理解できないので、
うん、
まあ、ああ、1位になったわーっていう感じで、スプリントレースってついつい見ちゃいがちなんですけど、
うんうんうん、
そういう話聞くと、やっぱ見る側にとっても、ああっていう感じるところとかね、あるだろうし。
うんうん、
その勝負どころとかこの辺りから選手たちが考えてるのかなとかっていうなんか一つの目安にもなるかなって気がするんですよ、
うん、
はい、まあ
ですね、
うん、まあ、そんな感じで千穂さんはなんか他にありますか、はい、聞き逃したこと。
逃したことですか。
うん、
大丈夫
ですか。
考えてなかった
聞き入ってたんだ
データのミュール師匠はどうですか。
日本ほどで走られてた頃に、
うん、
同じような若い選手がたくさんいたと思うんですよ。で、
はい、
なぜ宮田さんだけがここまでこうやってここまで強くなれたのかって、ね、日本ほどのエスポワールチームで走られた方々ってのはもう今ほとんど走られてないと思うんですね。その違いが、
そうですね、よくご存知ですね、
うんうん、あ、もちろんその頃から見てますんで。
そうです、あ、そうですか。
すいません、このミュールっていうのがね、自転車オタクなもんで申し訳ないですね、
うん、はい、オタクって言われたら結構
ですか。はい、
なぜ宮田さんだけこう強くなって活躍されるようになったのか、で他の方々はなんでダメだったのかっていうのはね。
そうですね、うん、僕が一番注目したのが高橋周作選手。
ああ、
だったん
ですけど、大学
彼も
選手権か、
はい、 スペインの方に行って走られてたんですけれども、まあ彼からもね、お前まだやってるのかって言われるんですけれども、
うん、
なんかこうね、さっきの話じゃないんですけど、強い選手のなんでこいつ強いのかなとか、なんでこんなにこう走れるのかなっていうのをね、僕すごく考えるんですね、
うん、
なんか自分にできないはずはないっていう、その何ですかね、パワーとかで負けることはまあありますよね。それはその人によって持ってる力とかっていうのは違うから、
はい、
だけどそんな力っていうのはそのそんなに大した差ではないんですよ実は、
うん、
だけど何ですかね、プラスアルファの例えば自転車に乗るフォームであったり、こう何かこの人はなんでこんなに重いギアを踏んでるのに速いのかとか、軽いギアなのに速いのかとか、うん、なんかそういうことをずっとずっと考えて、
うん、
こう自分にもできるはずだって思ってたからできるのかもしれないですね。
おー、
あとはこう、うん、とにかく危機感というか、なんかなんていうの、こうへばりついてでもこう行かなければいけないっていう自分の中でのなんかあるんですよね、そういうのは、
うん、
去年一昨年ぐらいですかね、あの、うん、ツートリーム山で、うん、僕切れてしまって集団から、
うん、
で復帰するときにたまたま藤野監督が僕が中ブラインで一人で走ってたんで、うん、カーペーサーしてくれたんですけれども、
うん、
ここで追いつくしかないっていうタイミングのところで、
うん、
すごいこうぶっ飛ばしてカーペーサーで行ったんですけれども、
うんうんうん、
その時に時速ね、車のメーターで110キロ出てたんですね、やっぱりこうついていかなきゃダメだっていう時は、
うん、
もうついていくしかないんですよ、
うん、
僕もまあ上げろ上げろって言って、
うん、
ペースを上げてもらって、うん、なんかそのスピードが出てたんですけれども、
うんうんうん、
もうなんかとにかく今このタイミングでこれを逃したら自分はダメだっていう、なんかそういうのが自分の中にやっぱりあって、
うん、
まあ、そういうところでこう乗り越えてきているからだと思いますね。
強い気持ちですよ、
うん、
それね、
向上心、
うん、向上心っていうかね、あの、うんうん、これね、まあちょっとオフの時にね、浅田監督と、
はい、
まあ、ちょっとだけお酒飲んだことがあるんですけど、
え
その時にね、宮澤選手の話が出てて、
うん、
あの一回宮澤選手って浅田監督にこうあの首切られたっていうか、まあ、嫌だったんだけどねみたいな話で、
あ、
うん、首切られてで、その代わりお前ヨーロッパに行って結果出してこいと、
うん、
で、行ったらあいつ結果出してきただよねっていう話をされてたんだ、うん、でやっぱそこの気持ちの強さっていうのはあるかなみたいなことを、
うんうん、
そう、
うん、浅田監督言われてましたよ、
浅田監督に僕あの、うん、ブリヂストンに入れてくれって言った時に、
うん、
断られたんですね3回ぐらい
なんか言ってました
はい、うん、で僕もどうしてもヨーロッパで走りたくて、浅田さんのところで走りたくて、
うん、
で、手紙を電話した後に手紙を書いたのかな、
うん、
でその最初電話で断られた時に、
うん、
あのもう何人かこう、うん、入れようと思ってる選手がいるから、
うん、
ちょっと悪いけどこのチーム渡ってくれって言われたんで、
うん、
浅田さんに、浅田さん僕はね他の選手とは違いますよ、僕は強くなりますよ、
うんうんうん、
で言ったんですよなんかなんですかね、なんかもうそれしか言うこともなかったんですよ、
うんうんうん、
なんか、うん、ね、振られた女の子にな
ん
か言う二連たらしい男みたいなんですけどなんかもう、うんうん、
アピールでもねしたんだ、
でもね、うん、僕はなんかその約束は絶対守りたかったんで、
うん
うん、なんかそうですね、
うん、
そこは今までもまだ、ね、自分 もまだまだこれから結果を出せるって思ってるんで、
うん、
まだ果たしてないことだと思ってるんですけど、
おー、
うーん、
いい話だね、
ねえ、
ハットだなこりゃ 嘘だよね。いやでも本当かっこいいな。やっぱでもやっぱ気持ちなんだよね。気持ちと、
うん、
その、
うん、そうですね、う
ん、気持ちとやっぱりさっき言ったようにね、こうやっぱいろんな問題をやっぱ考えて、
うん、
でないものを埋めていく努力をしてっていうことなんだと思う
よ、うん、その深く一つ一つのことについて深く考えることが自分のモチベーションを保つことにもなってるのかなとも思ったりする、うん、
そうかもね、
うん、
いやかっこいいね
ーねえ
そんなことない
、いやいやかっこいいですよ。
いや2002年にブリヂストンにそれで入ったんですよね。それで3年もブリヂストンで、2004年フランスで活動されてるんですけど、個人で。これはなぜなんですか、
はい、それはまあ結果を出せなくて浅田さんから
選挙を切られた時がこの時なんですね。
この時だ。
あ
そうですね、う
ん、
はい、
一人で行っちゃったのか、まあ、
お前ナショナルのレースで勝ってこいって、
うんうん、
はい、そしたら
で、うん、その年は一人で行きましたね、
うん、
そしたらもう見事にあの結果残して帰ってきたから、ふんじゃあもう一回入れてやるよみたいなことを言って、
でもギリギリだったんですよ、一勝しかできなかったから、
うん、
そうですよ、もう本当にギリギリで、はい、
でもまあね、大きな一勝だよねそれは、
うん、その約束を絶対守りたかった、う、ね、
もう首の皮一枚、
うんうん、約束を守りたかったって思って、うん、その約束が果たせるってとこがすごいよね。
かっこいいよね。誰か漫画にしないかなこれ。
いいな。
いいね。
なんかいろいろ苦労してますね。
いやだから本当宮澤選手のね、あの話聞くと本当にあの見かけがものすごくド派手で、かっこいい感じなんですけど、本当苦労人っていう感じがね、
うん、
今ちょっとするんですけど。
うん、
うん、それをまた明るく笑い飛ばすとこがかっこいいやね、
だって太陽だもん、
うん、本当にそう思いますよ、うん、あのね、宮澤選手の本当にあの、ね、ガッツポーズでゴールに入ってきた笑顔っていうのをもうみんなをこう勇気づけるというかね、
うん、
うーっていう感じにちょっとなりました。
あ、見てる人がみんな幸せになれる笑顔を持ってらっしゃると思います、
うんうんうん、ね、なので来シーズン、特に今シーズンはね、その顔をより一つでも多く見せていただけるようにね、
うん、
頑張ってもらいたいなと、
そうですね、
はい、いうふうに思うわけですよ、
うん、
はい、あーもうなんか今日はなー、もう宮澤選手のこうポイントが上がりっぱなしだなどこを落とすようなこともあってもよかったな。まあいいか、飲み屋の件をバラしちゃったからこんなこと言ってもね、あの飲み屋でお腹出して寝てるんですよ、
はい、悔しいんだよ、
この、悔しいよ、かっこいいものなんかということでね、今回はあのね、宮澤選手でございました。またぜひあのね、出てお話しいただければと思います。
はい
はい、でまたあのチームのねポッドキャストの番組でも宮澤選手にも出ていただこうかなと思ってますんで、うん、またいろんなシーズン中いろんな話聞かせてください、はい、
よろしくお願いします。はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さ
い
さでこれで、以上ここまでなんですが、もう本当に最後の最後の質問になりますけど、宮澤選手にとって、はい、これまあ恒例の質問なんですけどね、うん、宮澤選手にとって
はい、
自転車っていうのはどんなものですか。
え、自転車ですか。
うん、そのね、それだけなんかこう、なんの、ね、苦労してでも這いつくばってでも食らいついてやろうと思わせる自転車の魅力って何でしょう。
自転車の魅力、
うん、
魅力、
うん、
うん、
いや、やっぱ難しいよね、みんなここまで詰まるよね、やっぱそんだけ苦しい思いしてね、うん、こういろいろ苦労して、なんでそこまで自転車に乗りたいのかっていう。
ああ、僕あの勉強は全然できないんですね
そんな人山ほどいますよ、
うんうん、
あの親に、
うん、
なんですかね、僕、俺自転車乗るわ ていうか自転車選手になりたいって言ったら、うん、ものすごいこう賛成してくれたんですね。ですごいこう自分の可能性に、うん、なんか今までは勉強しなさい勉強しないっていうのは、うん、こうなんていうんですかね、僕にとって全くこう何のあれもなかったんですけど、うんうんうん、なんていうんですか、こう自転車に乗りなさい、自転車頑張りなさいって言われたら、うん、なんかね頑張れる気がしたんですよね。勉強頑張りなさいよりも自転車頑張りなさいって言われた時に、あ、俺これだなって思ったんですよね。
はー、はい、
なるほどね、は
い、自分の生きるなんていうんですかね、方法っていうか、
うんうんうん、
俺これだったら負けないって思ったからだと思いますね、
うんうん、
あーそうか、
くそ勉強できないんですよねっていうところまではものすごいいい感じだったんですけどね、まあ、最後にポイントが上がっていったよね
勉強できないんですよね、まだ同じだったのにね、
よっしゃって思ったんだけどあのそれからどんどん今ポイントが上がってきました。やっぱそうなんだね、うん、これでも皆さん結構共通のね意見ですよね、なんか、うんうんうん、いろんな人に最後この質問ぶつけるんですけど、うん、やっぱりなんかもうそれしかないんだっていうか、
自分にはこれしかないと思った、
うん、
ね、
ですよね、
うん、
あの福島浩二選手が登場した回でも最後それで締まりましたからね。
あ、そうだそうだった、
あんだけ大爆笑でちょっとうわーっていう放送でしたけど、
うんうん、
それでも最後にね、やっぱり僕にはこれしかないですっていう一言がチンときたもんね。やっぱみんなそうなんだね。
じゃあ二人は同じタイプなの？
それはちょっと違う、
違うよね、うん、
はい、
いろんな意味の運でした今は、はい、
いいのかなこんだけ浩二さんいじっててずっといじってるよ浅田監督の時からも、まあ、じゃあまたちょっと出てもらわないといけないんだからまあね、そんなことで今日は貴重な話いろいろとありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました、
は
い、
そしたらまたぜひね、お話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、宮澤隆選手のインタビューが終わったんですけども、
はい、
あのやっぱなんか あれだね、日ポコーポレーション、名探本舗、エキプ浅田のチームの人たちは、
うん、
キャラが立ってる人たち多いよね。
個性豊かだね。
そうなのよね。
今日の話も面白かった。
そうなんだ。だからね、ものすごくいいスプリントの話とか聞いたし、
うん、
だからスプリントレースの見方がね、竹さんとそれから宮沢君の話聞いて、なんかちょっと変わりそうだなと思ってさ、
うん、
うん、すごくいいなと思ってるんですけど。
本当ね。
それからあと番組中に話してたね、やっぱアマチュアの時代にバッソとペティニと走ってた時もあったっていうのがね、すごいあれだったんだけど。見る人が、なんかこれで、
うん、やっぱり、うん、ベッティーニが96年の、
うん、
アンダー23。
96年のアンダー23なんだ。
うん、世界選手権で4位だったんですね。うん、で、その写真見たことあるんですけど、
うん、
その時はイタリアが1、2、3、
うん、
4位でベッティーニ。
うん、
もう表彰台独占だったんですよ。
うん、
で、ベッティーニが4位表彰台、その、一応表彰台横には映ってたんですけど、うん、悔しい顔で、
うん、
まあ映ってたのが本当に印象的で、
うん
うん、やっぱりその悔しさが今のベッティーニにあるのかなっていうのがあったんで、
うん、
その時買ったフィグエリアスは今一つの活躍でとどまっちゃってるんですね、
うんうんうんうん、
だからその若い時ベッティの悔しさが今につながってるんだって、
うんうん
うん、やっぱりこの宮沢さんも、
うん、
若い時結構大変な思いしてたと思うんですね、
うんうんうん、
やっとここに来て力が現れてきたっていうのは本当に、
うん、
しかもそのベッティが世界選手権取った年に、
うんうん
ね、
そうかそうかそうだね、
なんかこう
宮澤選手もこう、こう力つけてこうクーってきてる感じがあるもんね。
うん、
いやでも本当思ったより苦労人だっていうか、
うん、
すごいね。
でもそれをあんまり感じさせないのね。そうそうそうそう、明るさが
格好もね、だからそのちっぽりにバリのド派手な格好で登場するので、
ド派手っていうね、おしゃれな
おしゃれのね、うう私服はね、
うん、
うん、だからそんな感じで登場するの全然そんな感じないけども、実はやっぱそのなんていうの、強い心の持ち主っていうか、
うん、
やっぱこう何人も選手聞いていくと、やっぱキーワードとしてやっぱそのモチベーションっていうか折れない心って重要なんだなって毎回。思い知らされるなって気がするね。いやでもそうか、バストたちと練習しててやっぱ感じ、その時感じれなかったけども、やっぱりあの去年のシーズンね、なんか一緒にチームでにあのプロチームの選手たちと逃げた時に感じられるっていう差もあったんじゃないかなっていう気もするんだよね。いや今年活躍期待できそうですよ
ね。
期待したいですね。
ねえ、
うん、楽しみ。
楽しみよね。
うん、
あの宮澤選手がラッてゴールで入る姿をね、
うん、
皆さんに見せられるといいなとは思ってる。
そうね。ぜひあの怪我に気をつけて頑張っていただきたいですね。
そうだね。怪我でね、シーズン棒に振るのはもったいないので、うん、なるべくもそこ注意してもらってね。まるまる一シーズンこうみんなをね楽しませてもらいたいなと、
はい、
いうふうに思いますよ。
うん、
いやでも本当今日はかっこよかったね。宮澤君ってお会いする時でかっこいいからね本当に。
うん、まだ生でお会いしたことがないからね。うん、うん、楽しみ。
あ、そうなんですか、コランさん。
何みんな私だけもしかしてないの。
俺は何でも言ってるけど一緒にお酒飲んだよ。ということで
私もよく会ってます。フィニッシュも見ました。
うん、でもジャパンカップでちょっとだけ。
そうかそうか、ちょっとだけか。あの本当喋るとものすごく好青年度だなと思うので、
うん、
ぜひあのレース会場なんかでね見かけたらね声かけて、うん、もうね嫌な顔をする選手ではないので、
うん、
うん、いろいろとね
笑顔でいろいろ、
笑顔でいろいろで、まあ、その際にはキーワードとしては、
うん、
象のキャラクター。
それわかんないんですよ。
それあの番組が違うからちょっとわからないと思います。
あ、そうだね。その番組は何を言ってるかっていうのは別の番組聞いていただければですね、わかります。まあ、ぜひ別の番組もレベユマタンという番組の中でね、
はい、
宮澤選手、まあ、全然違うその宮澤隆というのを、ね、が出てます。
うん、
まあ、そちらの方も聞いていただければという感じですね。
いや、いい方でした、
うん、うん、ですね。さあ、うん、他にいろんなどんな選手がねまたこの BJ の部屋来てくれるか楽しみですね。
そうですね。
うん、
うん、
そうだね。
予定はいろいろあるんでしょ。
ありますよ、いろいろあります。
あの方とか
取り揃えております。
うん、取り揃えております。もう若手からベテランまで、
うん、
いろいろございますんで。
そうね、うん、すごいベテランの方とか、
うんうん、
ものすごい若手な方とか、
うん、
そういう極端な話が聞いてみたいかな。
ああ、そうする。
うん、
うん、
若手だったらあれがいるよ。
深く言わなくていい、はい、多分あの方だろうと思うけど、
はいはいはい、言います。
うん、うん、
はい、まあいろいろね今後もいろんなゲストにね出ていただいて、
はい、
そのロードレースの選手のね魅力をぜひね、うん、感じていただければというふうに思います。
はい、
はい、ということでお届けしたのは BJ と
コロンと、
中部地方から
ミュールと
神戸から
地方でした。
はい。